恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から褒めたたえます。神様、今日もあなたが私たちを無条件で両手広げて迎えてくださって、あなたは高価で尊いと私たちを愛し導いてくださっていることを覚えて心から感謝いたします。神様、今日も私たちはあなたに愛されているものとして、またあなたの子供、あなたの民とされているものとして、どのようにあなたに礼拝をお捧げすることができるでしょうか。今どうぞ私たちの心を神様がご自由に探ってくださって、私たちをあなたに礼拝するにふさわしいものと今心に触れて整えてくださって、今私たちの心に主がお入りください。どうぞこの礼拝が私たち一人一人の主との豊かな交わりの時となり、この教会のこの礼拝を通してただ主の御名だけが崇められますようにお導きください。今日この場に来たくても来れない方々もおられます。入院中の安西兄弟や高橋守兄弟、自宅療養中のお一人お一人、神様がどうぞその場所であなたの癒しと慰めと励ましがありますように、インターネットを通し今共に心合わせておられる方々に主の祝福がありますように、宮下由美子姉妹の浪江町での新しい歩みを祝福してください。滋賀陽子姉妹の息子さん浩二さんご夫妻に与えられた優くんの健やかな成長もお願いいたします。ミャンマーで被災された方、また今戦火の中にある方々に神様の助けがありますように。神様、これから私たちはあなたの御言葉に耳を傾け、またこの心を開きたいと願います。私たちの心を開くことができるのは神様あなただけですから、今どうぞ開いてください。お語りください。これからの一切をあなたの御手にお委ねします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。新年度に入って1ヶ月以上が経ちましたけれども、皆さんはどのように過ごしておられるでしょうか。新しい環境の中に飛び込んで新しい歩みがスタートしているという方もおられるでしょうか。またそんなに大きな変化は新年度になったけどなくて、でもその置かれたところで置かれた場所で主と共に一歩一歩歩んでおられるという方もおられるでしょうか。私はというとですね、ちょっと珍しいんですけれども、なんだか風邪をひいてしまって、熱はないんですけれども咳がごほごほと出てしまって、それがこの2週間以上続いてしまって、咳をするっていうのもなかなか体力奪われるもので、でもなんか腹筋運動になってちょっと痩せた気もしてですね、まあいいんだか悪いんだか分かりませんけれども、でも体調には気をつけないとなぁと思わされているところです。でも風邪ひいてもそんな中でもいろんな予定は予定通りに迫ってくるもので、3月下旬にはですね、花粉症真っただ中で、もうくしゃみ鼻水が止まらない、だけれども外部奉仕の予定があって、そのメッセージの最初に私はハードルを上げたんですよ。これ牧師にあるあるなんですが、花粉症がどんなにひどくてもメッセージをするとメッセージ中はくしゃみ鼻水が止まるもんなんですと。これで私が本物か偽物か分かるかもしれませんね、なんてハードルを上げてしまったんですけれども、まあ、そのメッセージ中は神様の憐れみで本当に守られて、どうやら偽物と思われないでほっとして感謝したのでした。そして先週はその一番咳がひどかった時かもしれませんが、午後から郡山教会の奉仕に行ってきました。その時もメッセージ中は咳もピタッと止まって守られてですね、終わった途端ごほごをしだしてですね、ああやっぱり神様に感謝したのでした。今教会の中でも体調を崩しておられる方々おられますけれども、皆さん守られて支えられて、そして癒されますようにと続けてお祈りしていきたいと思います。さあ今回、私が今回からメッセージを取り継がせていただくときには、この旧約聖書のエズラ記 という箇所を続けて見てまいりたいと思っています。皆さんはこの絵図記はよく開かれよく読まれる箇所でしょうか、それとも あんまり開いたことがない、絵図記ってどこだろうって探しなきゃいけない、そんな箇所でしょうか。皆さん、旧約聖書の中でもこの絵図記というのは歴史書に分類されていて、そしてその中でも最後の方に入れられているのがこの絵図記、そして次のネヘミヤ記、エステル記。この絵図記、ネヘミヤ記、エステル記はそのイスラエルの旧約時代の歴史のどのような部分を記録しているのかというと、それはこの礼拝堂の4枚目のステンドグラス、私から見て右側の一番奥にあるステンドグラスの出来事なんですね。皆さん、首痛めたら大変なので前のモニターに出していますので、どうぞ安心して前の方をご覧いただければと思います。このステンドグラスには何が描かれているか皆さんご存知ですか。それは紀元前600年頃から3段階にわたってエルサレムの都がバビロンという国に攻撃されて、そして最後の攻撃の中ではとうとうそのエルサレムの都が、このステンドグラス城壁の内側がどうなっていますか、火で包まれてしまって、そしてその城壁の前に出てきている人々は手と足に鎖つながれて、遠いバビロンの国までエルサレムから捕囚され連れて行かれてしまった、そのバビロン捕囚という出来事がこの礼拝堂の4枚目のステンドグラスなんです。皆さん、大切な大切な信仰のふるさとエルサレムの神殿も燃やされてしまって、この城壁も見るも無残に崩されてしまって、そして人々は全然知らない外国のバビロンの国に引いていかれて、どんなに悲しかったでしょうか。どんなに人々は苦しかったでしょうか。しかし、このステンドグラスに書き加えられているのは、そんな人々の旅路には、実は神様の御手が差し伸べられていたんだよということですね。手と足に鎖つながれた人々の下には、足元には、その旅には神様の手があったんだよ。歴史上の事実として、最初のバビロン捕囚から70年が満ちる頃、人々は再びこのエルサレムへと戻ってくることができたんです。バビロン捕囚が3段階にわたってあったように、今度はそのバビロンから、当時はペルシャになってましたが、そこからエルサレムに帰還してくるのも主に3段階にわたっていたんです。そのペルシャからバビロンからペルシャからエルサレムに戻ってくる、その3段階の帰還の様子、その歴史を記録しているのがこの絵図記や次のネヘミヤ記なんですね。その中でも今日読み始めました絵図記の前半1章から6章には、その3つの段階のうちの1回目の帰還の様子です。その時は、総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアがリードして、バビロンからエルサレムに帰還し、そして何をしましたか？まずは、エルサレムの神殿を再建した。その様子が、この絵図記の前半には記録されているんです。そして続く7章から10章に記録されているのは、第2段の2回目の帰還の様子です。その時は祭司であり律法学者であるエズラがその人々を率いてエルサレムに戻ってきて、そして神殿をさらに補強して、そして何よりも人々に律法を教えて聖書の御言葉に立ち返ること、それによって養い信仰に立ち続けることを教えるのが2回目の帰還エズラの大切な役割目的でした。そして3回目はネヘミヤ記に書いてあるんですけれども、ネヘミヤが率いて人々はエルサレムに3回目帰還し、そしてエルサレムの城壁が再建されて完成した、その様子が記録されているんです。ちなみにネヘミヤ記の次に旧約聖書に入れられているエステル記は、 バビロンの国を征服したペルシャの国からエルサレムに帰らないでペルシャに残った人々について書かれているのがエステル記ですね。まあ、そんな箇所もチャンスがあったらぜひ読んでみてくださいね。さあ、ちょっと説明が長くなってしまって申し訳ありませんけれども、そんなイスラエルの旧約時代の歴史の中でもこれは大きな大きな出来事です。バビロン捕囚された人々がペルシャからエルサレムに戻り、神殿や城壁を再建し復興していく、そんな様子が書き留められているんです。皆さん、ユダヤ教においてエズラの評価ってどんな評価だと思いますか？エズラはですね、ユダヤ教の中では第二のモーセという言葉で表される、そういう人物なんですね。なぜ第二のモーセなんて評価されて尊敬されているのか。人々を導いてエルサレムまで戻ったことももちろん大切ですけれども、それがもし単に建物、神殿が再建されて、ああよかったよかった、これで元通りめでたしめでたしで終わっていたら、イスラエルの人々はどうなってしまったでしょうか。きっと建物はいくら戻っても帰還した人々の信仰は揺らいでしまって、そこにはびこっていた異教の教えと混じり合ってしまって、神様の選びは無に帰してしまっていたかもしれませんね。ですから彼らに律法を教え、御言葉により養い、誠の神様への純粋な信仰に立ち続けるようにと戻ったその場所でさらに導いたエズラは、やはり神様に立てられた必要な選びの器であり、まさに第二のモーセと呼ばれて過言ではない、そんな人物なのではないでしょうか。まずこのエズラ記やネヘミヤ記のテーマはイスラエルの民の復興です。復興、私たちもよく耳にする言葉ですね。神殿を再建して、城壁も再び再建して、そういう面でもエルサレムは双葉軍のようにでしょうか、もしかしたら復興したでしょ。しかし大切なのは内側ですよね。人々が再び、そして新たに誠の神様に立ち返り、神様への礼拝を大切にして歩む、そんな神の民の立て直し、民の信仰の復興の様子を見ることができるんです。そんなエズラ記を今日からご一緒に見ていきながら、私たち福島第一聖書バプテスト教会もこれまで約80年の歴史を刻んできました。そしてその歴史の中で震災という大きな出来事を通ったでしょ。そこからここまで導かれて、ちょうど12年前の今日5月11日にこの泉のチャペルの剣道式を行うことができました。また小高チャペルや大野チャペルの扉が閉ざされたものの再び開かれて、そしてエリムの泉が私たちには与えられて、その歩みも豊かに祝され用いられています。本当に神様は憐れみ深く恵み深いお方ですね。そしてそんな中で私たちも、外側もそれは神様の恵みですけれども、何よりも大切にしたい今一度内側にも目を向けて、教会って建物じゃないですから、教会って組織じゃないですから、私たち信仰者一人一人がいつも神様に立ち返り、主への礼拝を大切にして歩む、そんな主の民としての歩みを確認しながら、この2025年度の歩みを歩んでまいりたいと思っているんです。さあ、本当に説明が長くなってしまいました。今日はそのエズラ記の第一章始まりの部分を、霊を奮い立たせる主というテーマでこの時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。アウトラインを出していただきますので、アウトラインを確認してみましょうか。まず一つ目、ご一緒に覚えたいのは、私たちの主は約束を成し遂げられる主であるということ、改めて覚えたいと思います。皆さん、私たちの中で勝手に神様を小さな存在にしてしまってはいないでしょうか。私たちの神様は偉大なお方ですよ。神様は全知全能のお方です。そして真実のお方であり、 約束したことを必ず成し遂げ、成就されるお方です。だって主はペルシャの王の霊をも奮い立たせて、その約束を成し遂げられる、そういうお方なんですよ。皆さん、私たちの主は全てを用いて、今日も今日も主ご自身の御旨を成し続けてくださる、そういうお方なんです。そして二つ目、そんなご真実の主の、私たちは主の民として、じゃあどのように歩んでいくことができるでしょうか。この時イスラエルの人々に求められていたのは、主の民に属する者としての自覚と言えるでしょうか。私たちは今ペルシャの国にいるけれども、主の民に属するものなんだと自覚を求められた。主の民として、じゃあどのように歩むことができるのか。彼らも礼拝者としての歩みへと導かれていったのではないでしょうか。そしてイスラエルの人々の応答の姿も見てまいりたいと思います。彼らは祈りのうちに主によって一人一人が霊を奮い立たせられたんです。そしてある人々は立ち上がってエルサレムへと登っていくようにと導かれた。そしてまた周りの人々は行かないけれども、進んで捧げるあらゆるものを持って彼らを力づける役割に導かれました。いかがでしょうか。私たちも主に祈り、主にこの心を明け渡しつつ、主によって霊を奮い立たせられる、そんな私たちの応答をそれぞれが、それぞれに主にしてまいりたいと思うんですね。それでは今日の箇所に入って、最初の一節、一節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい、ペルシアの王キュロスの第1年にエレミヤによって告げられた主の言葉が成就するために、主はペルシアの王キュロスの霊を奮い立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書にもした。さて、バビロンの国は滅ぼされて、ペルシアの王キュロスの第1年。これは紀元前538年のことです。なんと主はペルシアの王キュロスの霊を奮い立たせて、預言者エレミヤを通してかつて告げられていたご自身の言葉を成就されたんです。主によって霊を奮い立たせられたキュロス王は、王国中に通達を出して、これは通達を出す、これ直訳すると声を行き渡らせ、つまり王国中のすべてのユダヤ人に一人残らず告げ知らせ、また文書にもしたというんですね。皆さん、この一節読んでどんなことを感じますか。私たちの主は本当に不思議なお方、偉大なお方、全知全能のお方であり、真実なお方ですね。すべての歴史をもその御手の中で収めておられて、当時の世界の支配者ともいえるペルシアの王キュロスの霊を主が奮い立たせて、主の言葉を成就させたんですよ。皆さん、どのようにして主がキュロスの霊を奮い立たせたのかについては、いろんな解説もあるんです。昔ダニエルがキュロスにイザヤ書エレミヤ書の御言葉を読ませたんじゃないかとか、でもそれがどのような形であれ、大切なのは神様の神殿の再建という、その主のご計画が人間の思いじゃなくて主ご自身から始まったということですね。主が人の心を奮い立たせ、そしてその人が立ち上がって神様の御心を行うことによって、主はご自分の計画を実現し、その約束を成し遂げてくださるお方なんです。この出来事から数十年前、確かに預言者エレミヤは主の言葉として人々に告げていました。エレミヤ書の25章とか29章にその予言が書かれているんですけれども、引用箇所丸一番にエレミヤ書の 29章10節を挙げていますので、ご一緒に読んでみましょうか。神様がエレミアを通してバビロン捕囚の真っ只中にいる人々に語られた予言の御言葉です。じゃあ29章10節読んでみましょう。はい、誠に主はこう言われる、バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。いかがですか皆さん。バビロンに捕囚されていた人々にとって、当時この予言はあまりにも現実とは思えない、現実と遠いもののように感じられていたんじゃないですか。その時の苦しみや悲しみの真っ只中で、またエルサレムに戻ることができる、そんな未来を思い描くなんて到底できなかったと思いますよ。しかしどうでしょうか。確かに主は70年が満ちる頃、なんと主はペルシアの王キュロスの霊を奮い立たせて、その道を開かれたって言うんですよ。皆さん、私たちの神様は約束を何一つ違わない真実なお方です。主は約束されたことを必ず成し遂げて、必ず成就してくださるお方です。私たちに与えられている信仰とは、それを信じて生きることなんですね。ある人はこのように進めています。あなたの今日がどんな今日であろうとも、あなたの立っているところがどんなところであろうとも、そこが神の栄光の座なのである。神はすべてを用いて今日もご自身の御旨を成し遂げておられるのである。それを仰ぎ見る人は幸いである。その時あなたの人生は神の栄光に輝くのである。いかがでしょうか。エルサレムの神殿は燃やされて、城壁は見るも無残に崩されて、バビロンという見ず知らずの国に連れて行かれて、人々は泣きに泣いて、今日という日を嘆き、置かれている場所を恨んだでしょうか。もしかしたら私たちも今日という日を嘆くことがあるかもしれない。もしかしたら私たちもその置かれた場所で、なんでこんなところに、なんでこんなことにってつぶやくことが多いものかもしれない。しかし私たちの主は偉大なお方、全知全能のお方です。私たちの思いよりもはるかに上を絶えず行かれるお方です。千年をも一日のように見られるお方です。そしてご真実のお方であり、約束したことを必ず成し遂げ成就されるお方です。主がすべてのことを用いて今日もご自身の御旨を成し遂げておられることを、私たちもそこで何とか仰ぎ見ましょう。そこで何とか信仰を持って一歩一歩を歩んでまいりたいと思うんですね。ゴールデンウィーク、皆さんはどのように過ごされたでしょうか。ゴールデンウィーク中に我が家で起こったアクシデントの一つはですね、台所の流しにちょうどいい大きさのスポンジを流してしまって、それが排水管の途中で詰まってしまって、それから1週間ほど、流れないわけではないんですけど流れが悪くなってしまって、それが主に台所に立たれる妻にとっては大きなストレスになってしまっていたんですね。だってお皿洗っていると水が溜まり始めるし、汚れも流れにくいし、時々その汚れが浮いてくるし、ちょっとした詰まりが大きなストレスになるんだなって思わされたのでした。これではダメだとハウスメーカーの人に連絡をして、つい一昨日です、金曜日に来てくれて、妻が言われたことはですね、とにかく水を出してくださいと、そのシンクにどれだけ溜まってもいいから水を出し続けて、さすがに溢れそうになったら止めてもらってもいいけれども、水をひたすら出しておいてくださいと、そう言ってその人は外の排水口の蓋を開けてじっと覗いていたそうなんですね。そしてその言うこと聞いて水を出し続けて、シンクの中にどんどんどんどん水が溜まっていく。するとやがてその溜まった水の水圧に押されて、スポンジがポンと流されて、ゴボゴボゴボゴボッと流れが突然良くなって、 外で覗いていたその排水溝の中を確かに白いスポンジがヒュッて流れていったと報告を受けたのでした。皆さんいかがでしょうか。私たちの日々の歩みにおいても時に思うようにスムーズにいかなくなってしまって、あーってストレスを感じてしまったりすることありますか。なんか気持ちがよどんでしまったり、なんでこんなうまくいかないの、なんでこんなことになってしまったんだって思ってしまうようなこともやっぱり私たちの日々の歩みにもあるでしょうか。しかしご真実な主が必ず約束を成し遂げてくださるお方なんです。やがて神様の時が来たら、もうゴボゴボゴボって突然詰まりが取れるかのようにして、その豊かな流れを見せてくださるのではないでしょうか。ですから私たちはこの日々の歩みのその時々に、その時は辛いかもしれない、その時はつぶやきたくなるかもしれない、でもそこでなんとか主を仰ぎ見たいと思うんです。そこでなんとか信仰を働かせて、必ず約束を成し遂げてくださる主を信じて歩んでまいりたいと思うんです。神様はご自身の働きのために、時には人々の霊を奮い立たせるようにもして、時には周りの人、思いがけない人をも立ち上がらせてくださって、そして主ご自身が用いてくださって、その約束を成し遂げ御業を表してくださるお方なんです。引用箇所丸2番にピリピ人への手紙の2章13節を挙げていますから、ピリピの2章13節もご一緒に読んでみましょう、はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。さあ私たちはいつも主ご自身が主権を持って全てのことを導いておられる、主ご自身がいつも御業を成し、そして約束を成し遂げてくださるご真実なお方であるということを改めて覚えたいと思います。だって主は当時の世界のリーダーともいえる、そんなキュロスの霊をも奮い立たせて、彼に志を与えてことを行わせて、その約束を成し遂げてくださる、そんな偉大なご真実なお方なんです。今日の箇所に戻って2節を読みましょうか。2節をご一緒に読んでみましょう、はい、ペルシアの王キュロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私にお与えくださった。この方がユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てるよう私を任命された。キュロスはこのようにして王国中に通達を出し、文書にもしたんです。天の神主がユダにあるエルサレムに再び宮、神の神殿を建てるように私を任命し、私に志を立てさせたのだと、そして国中のユダヤ人に続けて告げ知らせました。じゃあそのキュロスからの勅令の内容、続く3節4節もご一緒にお読みしましょう、はい、あなた方誰でも主の民に属する者にはその神が共にいてくださるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。後に残る者たちは皆その者を支援するようにせよ。その者がどこに起立しているにしても、その場所からその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げるものに加え、銀、金、財貨、家畜を持ってそのものを支援せよ。こうして3節戻っていただくと、バビロンに捕囚されて数十年、突然のことでした。なんとイスラエルの人々は神殿の再建のために捕囚からのエルサレムへの帰還を許されたのでした。キュロスはここで彼らを何と呼んでいますか。あなた方誰でも主の民に属する者はと彼らを呼んでいます。神様がこの時キュロスを通して人々に求められているのは、あなた方は今 エルサレムにいないかもしれない。あなた方は今遠い国ペルシアにいるかもしれない。しかしあなた方は主の民である、その信仰共同体の一員であるということの自覚を神様はキュロスを通して求めたのではないでしょうか。あなた方は主の民である、主の民としてどのように歩むことができるのか、そのように問いかけて、そして礼拝者としての歩みへと導かれていったのではないでしょうか。すでに初めの捕囚からは約70年が経ち、エルサレムを実際その目で見たことのある人はもうこの時ほとんどいなかったでしょうか。今そのペルシャの地で生きているユダヤ人、彼らはその親たちからは聞いていたかもしれない。親たちからその信仰を伝えられて、その信仰によってかつてのエルサレムの神殿を知るしかできない、そういう人々だったでしょう。皆さん、行ったことも実際見たこともないそのエルサレムに行くその道のりは遠かったでしょう。一体エルサレムに戻ったところでどのような状況にあるのかも点でわからない。そんな中で家族を挙げてエルサレムに帰るにはどんなに勇気と信仰が必要だったでしょうか。連れて行かれた地で生活がもう落ち着いて、そこを離れて故郷に戻るということが難しいという思いはもしかしたら私たちも少しわかるのかもしれませんね。この時のキュロスの言葉も強制的な命令というよりも人々の自発的な意思による応答を待っているように思いますね。次の4節にあるように、後に残る者たちもいるだろう、帰らないで残る者もいるだろう、でもその者たちにも役割がある、それは帰還する人々を支援するという役割でした。さあこの時どこにいようとも、そしてこの後どこに行こうとも、人々に求められているのは私は主の民に属するものであるという自覚と、主の民としてなすべきことは礼拝の場である主の宮を再建することである、それを援助することである。今捕囚の民がその捕囚から解放されるのはエルサレム神殿を再建して思いを尽くし精神を尽くし力を尽くして神様を礼拝するためであるのだと、主の民として礼拝者であり続けることを主はイスラエルの人々に、そして今日に生きる私たちにも求めておられるのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちの主はご真実なお方です。私たちはその主の民としてどのように歩んでいくことができるでしょうか。どこにいようとも、そしてどこに行こうとも、主の民とされていることをいつも覚えて主への礼拝を捧げ続けてまいりたいと思いますね。先ほども言いましたけれども、ちょうど12年前の今日5月11日はこの泉のチャペルの剣道式を行った日でした。12年ってどれくらいの長さか、12年前の今日剣道式の日の朝に生まれた柿崎あかるくんが6年生になって、あんなに背が高くなって、ああ12年ってそういう月日なんだな。今日バプテスマを受けられる陸斗兄弟も5月11日が誕生日で、今日は喜びが倍増ですね。いかがでしょうか。私たち一人一人のここに至るまでの旅路を思い巡らす時にも、そして今日もこうして私たちがそれぞれの場所から呼び集められているということを覚える時にも、私たちは決して偶然ここにいるんじゃない、どうでもいい存在として皆さんがここに存在しているんじゃない。私たちも主の民とされていること、そして主の民としてどこにいようとも、どこに行くことになろうとも、そこで礼拝者として主への礼拝を捧げ続けて参りたいと思うんですね。さあキュロスの勅令に人々はどのように応答していったでしょうか。突然 その捕囚からの解放の時が来ました。バビロンに捕囚されていた人々は確かに捕囚からやがて解放されることを願って祈ってエルサレムに戻って礼拝する日を熱く熱く求めていました。人々はそのバビロン捕囚の時こんな詩編も残していましたね。引用箇所の丸3番に詩編の137編の1節と4節とんと飛んでるんですが、後で全体読んでみてください。137編の1節と4節挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。はい。バビロンの川のほとり、そこに私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。どうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。さあ、そんな彼らの異国に置かれているその中での熱い思い、心からの祈りが聞かれて、今解放の時が来ました。彼らは主の民として自らの決断を持ってどのように応答していったのでしょうか。それでは今日の箇所、続く5節6節をご一緒に読んでみましょう。5節6節続けて読みましょう。はい。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たちは立ち上がった。エルサレムにある主の宮を建てるために登っていくように、神が彼ら全体の全員の霊を奮い立たせたのである。彼らの周りの人々は皆銀の器、金、財貨、家畜、えりすぐりの品々、その他進んで捧げるあらゆるものを持って彼らを力づけた。さあ、もはや親から聞いたことしかない、実際に行ったことも直接自分の目で見たこともない、そのエルサレムへの道は遠く、一体どのような状況にあるのかもわからない。そんな中で家族を挙げてエルサレムに帰るにはどんなに勇気と信仰が必要だったでしょうか。しかし5節にあるように、ある人たちは祈りのうちに主によってその霊を奮い立たせられて立ち上がりました。エルサレムへと登っていき、主の宮を建てる礼拝者としてその一歩を踏み出しました。また次の6節にあるように、彼らの周りの人々は帰還することはできないけれども、確かに自分自身も主の民として、私も礼拝者として進んで捧げるあらゆるものを持って彼らを力づけるように導かれました。いかがでしょう。確かに主の御業が前進していくためには、このどちらも大切な働きであり、そしてどちらも礼拝者としての応答の姿ではないでしょうか。そしてそんな人々の応答の姿を見て、キュロス王は次の7節からのところでは、以前バビロンの王ネブカドネツァルがエルサレムから持ち出して偶像礼拝のために用いたこともあった主の宮の器をすべて運び出させてくれたんです。8節にあるように、ユダヤの首長シェシュバザルにそのすべてを渡してくれたんです。そしてその一つ一つを数えて、9節10節そして11節、シェシュバザルはこれらのものを皆一緒に携えて再びエルサレムへと登っていこうとしているのでした。さあ、皆さんいかがでしょうか。今日の箇所の始め1節では、偉大な主、真実なお方、約束を成し遂げられる主は、エレミヤによって告げられた主の言葉が成就するために、なんとペルシャの王キュロスの霊を奮い立たせて驚きの通達を王国中に出させました。そしてさらに主はその通達に応答するものとして、5節今一度出していただくと、今度はユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たちの霊を主が今一度奮い立たせて、その置かれた場所から立ち上がらせて応答の歩みへと一歩を踏み出させたのでした。いかがでしょうか。私たちも主の民とされているものとして、主に祈り、主にこの心の王座を明け渡し、主によって自分自身の霊を奮い立たせられて、私たちの応答をそれぞれにしてまいりたいと思うんですね。イースターには4名の方々がバプテスマに導かれて、 お一人お一人の真実の証をお聞きしながら、私も本当に感動させられました。それぞれ4人の方々がどんなに痛みや悲しみの中を通って来られたのか、どんなに不安や恐れがありながらも、そこで主がお一人お一人の霊を奮い立たせてくださったので、そこからあの方々は立ち上がり、ある人は涙ながらにイエス様は主であると告白し応答されたのではないでしょうか。ある人は教会が大好きですって笑顔で告白したのではないでしょうか。ある人は振り絞るように、ある人は胸を張ってその霊を震え動かされて応答したのではないでしょうか。そんなお一人お一人の応答の姿を見ることができて、私は、そしてきっと皆さんもとても感動し励まされたのではないでしょうか。今日この後バプテスマを受けられる渡辺陸人兄弟は、普段は栃木からオンラインで一緒に礼拝を捧げておられますけれども、これまでも遠くから何度もゴスペルの練習、またゴスペルのいろんなイベントの時、そしてこの礼拝にも何度も足を運んで、この場所で一緒に礼拝を捧げることができました。また翼ゴスペルクワイアに加わって、時にはもう笑顔いっぱいで喜びにあふれて賛美している姿、また時にはもうボロボロと涙を流しながら、隣の吉尾先生の手をぎゅっと握りながら、感動にあふれて純粋に主への賛美を捧げておられる、そんな姿が印象に残っている方も多いのではないでしょうか。これまで一緒に礼拝を捧げた時もそうでしたね。ある時は賛美をしながら、またある時はお祈りの中で、やはり主が陸人兄弟の霊を奮い立たせてくださっているのではないでしょうか。時には大粒の涙を流しながら、主への応答を祈りと賛美のうちにしておられる姿に、私はいつも感動して励まされているのでした。さあ、皆さんはいかがでしょうか。主は私たちの心にもご自由に触れてくださるお方です。そして時に私たちの霊を奮い立たせて、主ご自身の栄光を表す歩みへと私たちをも招いておられます。今祈りのうちにこの心明け渡し、この心の王座に主を迎え、主の民として礼拝者として主への賛美を捧げてまいりたいと思うんですね。今日は絵面記の一章をご一緒に見ることができました。もう一度アウトラインを出していただくならば、私たちの神様は偉大なお方、全知全能のお方です。そしてご真実のお方であり、約束したことを必ず成し遂げ成就されるお方です。ですから私たちはこの日々の歩みのその時々に、そこで何とか主を仰ぎ見ましょう。そこで何とか信仰を働かせて信じて歩んでまいりたいと思います。そんなご真実な主の、私たちは主の民とされています。ならば私たちもどこにいようとも、そしてどこに行こうとも、主の民とされていることをいつも自覚し、主への礼拝を捧げ続けてまいりたいと思います。私たちも主に祈り、主に明け渡しつつ、主によって霊を奮い立たせられ、主に応答し、主への応答の賛美を感謝と感動を持って捧げ続けてまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。今日からこの絵面記をしばらく見ていきたいと思っていますけれども、第二のモーセと呼ばれて尊敬されている絵面、その功績はただ人々を外国からエルサレムへと率いて連れて行った、神殿をさらに強固にした、その外側のことだけではなく、 その内側を整えるその働きのゆえに、エズラは今も尊敬に値するそんな人物とされているのでしょうか。私たちも今日翼の教会の剣道式から12年を迎えました。神様の憐れみによって礼拝する場所を全て失ったと思えた私たちでしたけれども、その都度その都度礼拝する場所が与えられました。12年前にはこの翼の教会が主の憐れみによって与えられました。小高チャペルの扉が開き、エリムの泉が与えられ、大野チャペルで礼拝も捧げられるようになり、主はなんと素晴らしいお方でしょう。しかし大事なのはそんな外側だけじゃない、内側です。今私たち自分自身の心を探ってみましょう。今私たちも主の民とされていることの感謝と喜びに包まれて、心からの礼拝を捧げているでしょうか。私たちの主はご真実なお方です。ある時には信じられない人を動かして、その約束を成し遂げられる、そんなお方です。皆さんは今、かつてのユダヤの人々がそうだったように、今日という日を嘆き、置かれた場所を恨み、つぶやきにこの口が満たされてしまう、そんな時もあるでしょうか。しかしそんな時だからこそ、そこでなんとか主を仰ぎ見ましょう。約束を成し遂げられる主を信仰を働かせて、信じて歩んでいきましょう。そしてそんなご真実な主の民とされていることを今一度覚えながら、ならば私もどこにいようとも、どこに行くことになろうとも、主の民として心を尽くし、精神を尽くし、すべてを持って主を礼拝していきたい、そんなものへと今招かれているのではないでしょうか。皆さんの心に今主をお迎えできるならば幸いです。主は私たちの心に自由に触れ、時に私たちの霊を奮い立たせてくださるお方です。私たちもそれぞれに主への信仰を告白し、応答してまいりましょう。神様の愛にこの心満たされて、神様に背を向けている、そんな自分に気づかされるならば、再び神様に全てを明け渡し、この心に主をお迎えしましょう。主は私たちの心を取り扱い、奮い立たせてくださるお方です。今祈りのうちに自分自身の心を探り、もしそこに自分自身が座ってしまっているならば、何か他のものが神様よりも大切なものになってしまっているならば、その心の王座を主に明け渡し、 主に一歩一歩応答していく、感謝と感動を持って賛美を捧げていく、礼拝者としてこの新しい2025年度の歩みを歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちは間にかあなたのその存在を勝手に小さなものにしてしまったり、また自分のための神様であるかのように受け止めてしまったり、何か自分自身が心の王座に座ってしまう、そのような姿に気づかされるものです。神様、今日改めて私たちは、あなたは必ず約束を成し遂げてくださるご真実なお方、その霊を奮い立たせご自身の御旨を成し遂げてくださるお方であること、改めて覚えることができました。神様、あなたを私の主と告白し、あなたのための私であるといつも心に刻みながら、主の民としていつも主にこの心明け渡し、自由に触れていただきながら、自由に奮い立たせていただきながら、主と共に歩ませてくださいますように。時に困難な中、苦しみの中、悲しみの中に置かれることがあっても、そこで主を仰ぎ見る、そんな信仰者として、そこで主を礼拝する、そんな誠の礼拝者として、私たちを、この教会を神様が導いてください。あなたこそ私の主、あなたこそこの教会の頭です。このお祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。